強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の上野光雄先生にお越しいただいております。上野先生、今週からよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず上野先生についてご紹介させていただきたいと思います。実は上野先生は2回目のご出演なんですけれども、また改めてプロフィールをご紹介いたします。上野先生は1962年鹿児島市にお生まれになられ、九州大学をご卒業後、日本政策金融公庫に26年間勤務し、主に中小企業への融資審査の業務に携われておられます。でご勤務中は3万社の中小企業への融資を行い、融資総額は2000億円に上るそうです。そして2011年4月にコンサルタントとして独立され、企業支援コンサルティング、資金調達サポートを行うほか、研修講演執筆など幅広くご活躍されておられます。で上野先生はたくさん本を書いておられるんですけれども、主な本が3万人の社長に学んだしぶとい人の行動、企業は一冊のノートから始めなさい、儲かる社長とダメ社長の習慣、絶対に後悔しない45歳からの企業の心得、事業計画は1枚にまとめなさいなど、いずれもベストセラーになる本ばかりをご出版されておられまして、今年の6月に新しい本を出されまして、社長の一流二流三流という新刊をご出版され、こちらもすごく好評ということを聞いております。で今回はまずこの新刊についていろいろお尋ねしていきたいと思うんですけれども、私もこの本を読んで本当になんか私が普段言いたいことをいろいろ書いてもらってるなと思うんですけど、私も上野先生も金融機関出身ということで資金管理に目がいってしまうんですけど、一流の財務マネジメントのところで三流の社長はどんぶり勘定でさっぱり分からず、二流の社長は税理士に任せきり、一流は財務分析をどうしてるっていうところなんですけれども、これは結論として一流の社長は収益構造、資産負債状況、資金繰りを注視しているって書いておられまして、
はい、
先生大変失礼なんですけど、経営者ってこれやるのが当たり前じゃないかと。
でもどうですかね、できてる社長って極めて少ないですよね、実態として。
そうなんですよね。他の人にも聞くんですけど、私の肌感覚でも資金繰りの管理をしてる人は 10% いないっていう。
そうですよね。だからなんとなく心配だから、こう融資を受けたいとか資金繰りとかも見てないと突然慌て始めるっていう場面が出てくるわけですよね。まあ、だからまあそうは言っても、なかなかその常にその数字を把握してるしておくっていうのは理想ではありますけれども、多くの社長はできてないなという感じがしますね。
でその原因って何だと思います？
六角さんのこのポッドキャストのテーマじゃないですけど、数字に弱いと言いますか、数字から目を背けてしまうと言いますかね、苦手意識があるんで、どうしてもそこが気にはなるんだけど、自分できちんとその実態を見ないようにしてるみたいな感じがやっぱり見受けられますよね。
だけど会社って儲けるためにやるんですよね。で儲けるためにやるのに数字が苦手っていうのはなんか矛盾してる。
そうですね。だから儲けてるかどうかっていうところは意外とこうね、気にはしますよね。売上がいくらで、原価いくら、経費がいくらで、いくらぐらい儲かってんのかなっていうのはある程度の社長は気にはするんだけれども、正確に把握しようとしないって言いますか、とキャッシュフローの流れとかそういうところまでこう見ないって言いますかね。であとこうなんか一時的に預金がこう増えたらこうにんまりするとかですね、そういう感じの人が多いんじゃないですかね、私も含めてですけど。
そうですよね。なんか手元に現金あるとちょっと安心しますよね。
そうですよね。
だけどやはり経営者だから、長い期間反復して事業が続くかどうかっていうところに頭がいかないとダメなので、もし儲かったらどうして儲かったんだとか、赤字になっちゃったらどうして赤字になったんだろうなっていうのを分析しないと、本当になんか人任せというか他人任せというか、なんか社長が社長をやってる意義がない経営みたいになってちゃうと思うんで、そこは自分の会社を分析して事業運営しないといけないなと思うんですけど、それって結構難しいって言いますかね、なかなか そうできないです
ね。なかなかね、まあ自分、まあ、社長の大事な仕事の一つなんですけれども、まあ、つい目を背けてしまうとかね、あとあの経理担当者とか財務担当者に任せてしまうとかですね、まあ、あるいは税理士さんに任せてしまうとか、まあ、税理士さん、まあ、数字はこう分析はしていただけるんだけれども、そんな経営に関するね、資金繰りとかそこまで見れるかっていうと、そういう材料ももらってないことが大半なんで、小さい会社の場合は社長がきちんと見なきゃいけないんですが、そこがなかなかね、二の次ぐらいになってくるのかなっていう感じですよね。
上野先生の本にですね、決算書の利益についての考え方なんですけど、三流の社長は利益を出し金持ちになりたいと考え、二流の社長は収支トントンくらいでよしと考え、一流の社長は利益を出して税金を払うのが企業の責任、正しい時には赤字を確保すべき時もあるっていうふうに書いてあってですね、やはり利益っていうのをどう考えるかっていうところがポイントになってくると思うんですけど、結局一流の社長は税金を払いましょうって考えるってことですよね。税金を払おうっていうのは広く社会を考えていると、社会的な存在なんだっていう考え方をしてるっていうことですよ。
そうですね、税金払いましょう、儲けて税金払いましょうっていうのはほとんどの社長が聞いた時に、いやそれは綺麗事だよねって多分おっしゃると思うんですよね。で実際その中小企業でそんなにいつも毎年毎年利益をかなり出して税金をきちんと納めようっていう気持ちの社長って少ないと思うんですよね。ただ私がそのちょっと付け加えたのが、利益を出して社会貢献とか、まあ、税金を納めることによる社会貢献っていうのは理想論ではあるんだけれども、中小企業の経営って山あり谷ありなので、私がまあもうクライアントにそういう経営者がいましてですね、2年とか3年でこの事業をこううまく回すようにしようということで、1期目2期目はもう当然ながらマイナスが出ると、で3期目で大きく利益が出るみたいな、こうそういう事業計画で3期目に税金をこう納めるみたいな、そういう社長と出会ってからですね、やっぱちょっとその辺が考え方が変わってきましてですね、今も本当に二極化してるなっていう気がしてて、中小企業でも利益なかなか出せないんですね、赤字が続いてるっていうのと、結構儲かってる社長さんですね、社長とか中小企業二極化してる感じがして、儲かってる中小企業の場合はなんとかこう税金を納めない方法ないもんかみたいなんですね、そういうのをこう探るっていうのも結構ありますよね。まあ私の感覚ですけど6割ぐらいかな、なんとかこう赤字だけどもトントンぐらいこうなんとか推移してるっていう中小企業、一方では上位2割とか3割ぐらいの中小企業はもう結構利益が出すぎてて、節税対策をしようにもなかなかもうできないけども税金は実は払いたくないんだよなっていうのがあってですね、そこ辺がこう中小企業特に両者ともいろんな面で悩んでると言いますかね、そういうのをよく見ますね。
そうですね、で税金に関しては私もどっちとも言えないんですけど、ただ税金を払うのは会社にとって辛いんだけど、ただ内部留保を蓄えるには税金払わざるを得ないんですよね。逆に税金払わないために結果的に他のところにお金を使っちゃって、税金も払わないで済むけど会社にお金が残らないっていうんだったら、私は綺麗事の意味じゃなくて内部留保を蓄えるために税金は払った方がいいなとは思うんですけど、ただ私は上野先生が一流の社長は利益を出して税金を払うのは企業の責任って考えるって書いてあるんですけど、これはそのもうちょっと会社よりもっと広い、自分の意識が広い社会に向かっているところが自分の行動をただ単に自分の会社だけとか自分のことだけじゃなくて広く考えることが結果として会社の利益につながる行動になってるんじゃないかなっていう意味で書いたのかなと思ったんです
が、それもありますね。私も自分が起業した当初はもう自分だけ儲かりゃいいみたいな感じだったんですけど、中小企業も大半そうだろうなと思ったんですけども、やっぱり自分だけ儲かるっていう姿勢だとなかなかですね、限界があるんですよね、成長にしても。だからやっぱりお客さんとか、お客さんだけじゃなくて地域社会とかですね、広い意味でいわゆる企業の社会的責任を果たそうというもっと高い視野から行くような社長の方が成長していくなっていうのはようやく最近分かった感じですね。
そんなことはないと思うんですけどただ最初の質問の方に戻りまして、結局社長が自社の財務状況を管理しないっていうのはやはり視点が狭いところに行っちゃってるからだと思うんですよね。今日何やるかとか、お客さんから売上を受注をするにはどうしたらいいのかっていうところばっかり目がいっちゃってて、じゃあ会社全体がどうなってるかっていう部分に目がいかないから資金管理とかもしないかなと思うんですけど、世の中の役に立つ会社になろうっていう目標があって、それであれば税金払わなきゃいけないし、じゃあ税金払うためにはどうなるんだろうって考えれば財務管理とかにも関心がいくんじゃないかなと思ったんですけど、
いやもう本当その通り
で、そうですね、ありがとうございます、
いやね、自分も含めてなかなか意は易しで、行うは形でなかなかですね難しい面でありますけど、やっぱりでも一日の社長のお仕事の中で5分でも10分でも財務の方に目を向けて、ちょっと中期的なところの部分で財務改善とか財務はどうなってるかとか資金繰りだとかですね、その辺を見る時間を設けるのがいいのかなとは思いますね。
わかりました。 もうちょっと広い視点を持って会社の管理に当たるといいということですよね。
はい、はい、
じゃあ今回も時間に合いましたので今週はここまでさせていただきまして、この続きはまた来週お伺いしたいと思います。上野先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
ところで今回ちょっとお知らせがありまして、私はメールマガジンを出してるんですけれども、今読者を増やしたいと思ってまして、もしメールマガジンを読んでもいいですよっていう方は、このポッドキャストの配信ブログにメールマガジンの登録フォームがありますので、そちらからご登録いただきたいと思います。ご登録いただいた方には私の書いた本を一冊プレゼントしたいと思いますので。
すごいですね。
はい、ちょっと申し訳ないんですけど、どの本を送るかはこちらに任せていただきたいんですけれども、ご登録いただいた方には本を郵送させていただきますので、どうかこの機会にご応募いただければと思います。じゃあまた来週よろしくお願いいたします。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。